ドルかっちゃんラジオの向こうから楽しくおしゃべり笑顔を届けるよ。
皆さんこんにちは、中美由紀です。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしく
お願いします。
さあ今日もハガキから紹介してまいりますよ。まずは大阪市住之江区から井上秀夫さん。アメリカはがん患者が減少傾向、日本は増加傾向と聞きましたが本当でしょうか。そうだとすればなぜなのか、その理由と解説をお願いしますといただきました。続いては奈良県生駒郡から宮西陽子さん。昨年の秋からキノコをよく食べるようになりまして、今この冬を振り返って思いますと、例年に比べて風邪も特にひかず、軽い風邪気味が1回くらいあったほどです。キノコが良かったのかなと思ったりしていますということでいただきました。そして南河内郡からは石飛さとみさん。黄昏時に得たい情報をありがとう。夫婦ともに健康に気をつけたい中高年域に入ってきました。今後も水曜日夕方は忘れず聞きますとね、嬉しいおはがきいただきました。他にも平野区から鳴谷邦子さん、神戸市西区から宇田優里さん、旭区からは長光正明さんとお呼びするんでしょうか。はい、たくさんおはがきいただいております。いつもおはがきくださるリスナーの皆様、どうも
ありがとうございます。まあね、病気にならないようにいろいろね、こう健康面気をつけてる方もいらっしゃるし、
はい、
割と無関心でね、病気になってから会われてる人もいるんですよね。で、まあそのがんについてはね、もうがん患者は日本ではどんどん増えていってますし、でアメリカはね、減ってる、これちょっと調べないと分かんないんだけど、かなりね、やっぱりね、食事に関しての意識が高くなっていっているのは事実なんですよね。
そうですよね。
で、実際アメリカでも、いろんなデータあるんだけどね、そうですね、全粒穀物、それからあと、そうですね、鶏肉とか魚、あとお野菜、そういったものを、食べている人たちと、でフライドポテトとかね、あと、アメリカの、独特の西洋食を、食べてる人と、でやっぱり長年調査すると、やっぱがんの発症する、患者さんの数なんかも20数パーセント高いとかいうのも分かってるんですよね。で割とね、和食がブームに今ね、世界遺産でなりつつありますけど、その食べ物に対しての意識が少しずつ変わっていった人が増えてきて、病気が減ってる可能性はもちろんありますけどね。
そうですね。
よくね、健康診断、皆さん受けられる方と、あとね、なんかあったら怖いからって受けない人といるんだよね。
確かにそれ2つに分かれますよね、大きく。
ですね、健康診断受けられて、全部、基準値だから安心してる人多いんですよ。健康診断の、血圧、今はね、だいたい就職期の血圧が130未満、拡張期85、って言われてるんですよ。
上130下85ってやつですね。
これより高くなったら高血圧って言われるんですよね。昔は年齢プラス90って言ってたよね。
年齢プラス90、
だから50歳だったら140、60歳だったら150、
ということはじゃあ範囲が狭まったんですね。
それでね、専門医の先生でもね、150近くあるのに薬出さない先生いるし、130超えたらすぐ薬出す先生いるんですよ。
その差は何なんでしょうね。
判断の基準の違い、
難しいですよね。我々素人やから、そんな先生に言われたのまだしゃあないかなと思っちゃうし、
血管丈夫だったらね、血圧がね、170まで上がっても、破れたりすることないんですよね。でもそれでね、特に血液検査ね、基準値の範囲というふうに書いてますけど、昔は平成5年ぐらいまではね、正常値の範囲っていうふうに書いてあったの。
正常値の範囲、
だから昔の血液検査持ってる人見てもらったら分かるけど、正常値の範囲っていうふうに明記したんですよね。
それが今何でしたっけ？
基準値。
正常値と基準値、 な、もう言葉も違いますけどね、何が違うんやろ。
いやだから血液検査全部正常値なのに病気の人がたくさんいるっていうことが分かったから、
うん、はい、あ、そっか、じゃあ正常って言っちゃダメだっていうことになった
んですか。だから基準値になったのね。ただその正常値の範囲の決め方、
はい、
100人検査して、うん、大幅にはみ出た人を削除した数値、はい、これが元々の基準値なんですよ。
はー、そしたらでもね、あんまり体良くない人ばっかりが集まってたとしたら、
だから大雑把に決めてるわけよね。だからね、基準値内だから大丈夫ってね、まあ内科の先生に言われても、うん、絶対大丈夫っていうのはクエスチョンなんですよね。
はー、
特にね、何かでこう通院された血液検査ね受けるよりも、うん、
はい、
健康診断もっと範囲が広いの。
あ、そうなんですか、健康診断は。
そう、
は
あ、もっと 大雑把なんですよね。
へ
え。だから例えば赤血球、
はい、
まあ、男性は410万から530万が基準値なんですよね、
はい、
で女性は380万から480万が基準値なんですが、
はい、
低いとこはね340万から、
はい、
ね、あるいはねもう360とか、うん、要するにね検査機関によってね、基準値バラバラなの。
そんなんちょっと統一してほしいですよね、全国的に。
いやだから、ね、この辺近くの、ね、診療所内科の先生のところでの基準値と阪大病院とはもう数値違うしね。
そんなんされたらもう分からへんよなる。
だから曖昧なの
ねえ、
うん、ね、だから女性の場合ね、うん、一応基準値範囲ね、だってさ、380万から408万ってめちゃめちゃ幅あるでしょ。
確かに幅広いですよ ね、うん、
だからお給料38万円もらえるのと48万円もらえるんだったらさ
ね、
全然違う
のか。この10万の差でかいですよ、
ね、うん、でね、理想はね女性は410万から430万なんです。
うん、うん、
400万以下になるとやっぱり密度が薄いから、
はい、
ね、酸素運べない。
はー、
それから440万以上、これ多血症、
はい、
異常な未熟な赤血球が多くて酸素を運べない。
あ、そうなのか。いや、うん、多ければいいってもんじゃないんですね、
うんうん、でね、もともとね若い頃低血圧だった人が、うん、年取ると多血症になる人多いの。
へえ、
はい、で要するに赤血球が増えすぎたら血液粘っこくなるから、はい、血液循環悪くなるでしょ。
はあ、それでですか。
それとかね、白血球ね大体4000から9000なんですよ、うん、
はい、
ね、でもね、じゃあ8900だったら大丈夫かっていうと、
うん、
大体ね7500以上ってね、なんか炎症を持ってる可能性があるんですよね。
あ、どっかに何か悪いものがあるからってこと
か。可能性がある、うん、だから例えばその時に CRP の検査もして、CRP 高くなかったらまあいいかもしれないけど、結構高い人多いんですよね、
は
い、それから血小板も、ね、うん、まあ、これ健康診断では15万から40万、
はい、
ね、
でこれが普通、
普通の診療所だったらまあ14万から34万とかいうのもあるし、ね、でもね30万以上は、
うん、
血小板多かったら、
はい、
血栓作りやすいわけよね。
血小板も多かったらそんなことがあるんですか。
そうそうそう、
血栓を作りやすい、う
ん、それとか総コレステロール120からまあ220、
うん、
善玉コレステロール40から70、
はい、
LDL が70から139、
うん、
まあいうね、中性脂肪50から149 ね、うん、
はい、
でこの範囲にあったらね、まあ、安心するわけだけど、うん、
はい、
ね、例えば総コレステロールが210あって、
うん、
HDL が42あって、
はい、
LDL が138、
はい、
中性脂肪136、これ全部基準値内なんですよね、
はい、
だけど血液循環悪くなるの。だからバランス大事なんですよね。
あ、そっか、基準値ないから OK って思っちゃいますけどね。
私はやっぱり総コレステロールと、
うん、
善玉コレステロールと、
うん、
中性脂肪の、
はい、
バランスが私一番大事だと思うんですよ。
はあ、
だから HDL 善玉が多い人は総コレステロール高くなるしね、
はい、うん、あ、そうか、善玉が高くても総コレステロールは高くなる。
なりますよね。
でも善玉が多い方がいいんですよね。
うん、そうそうそう。
だからそれで総コレステロールが多い分にはそんなに気にすることはない。
そうそう、善玉80あって総コレステロールが230、
うんうんうん、
240あっても大丈夫。
はい、うん、
だから善玉多い人は、
はい、
とはね、極端に少ない人いるんですよ。20ぐらいしかない人とかね、
うんうん、
これね遺伝なの。
善玉コレステロールは遺伝なんですか。
遺伝です。多いのも少ないのも。
じゃあもう少なかったら遺伝やから増やせないんですか。
だから動脈硬化進みやすいから割と短命の家系なんですね、
は じゃあもともともった遺伝がそうだから他のことで気をつけていかないといけないですね、そういう方は。
そうですね、うん、それとかね、まあ、空腹時血糖値、
はい、
70から110未満なんですよ、
うんうん、
だけどね空腹時の血糖値がねもう105とか108とか、
はい、
100超えたら糖尿病の可能性高いんですよ。
あ、空腹でも100を超えてると、
うん、そうそう、だからヘモグロビン A1C をまあね測るとだいたい高い人多いんですよね。
ヘモグロビン
A1C、うんうん、だからね、例えばですよ、
うん、
ね、赤血球、まあ例えばみゆきちゃんが、
はい、
赤血球が475万、これ基準値ですね、
はい、
ちょっと多すぎるけど、
うんうん、ね、
で血小板がまあ、34万、ちょっと多いよね、
はい、うんうん、
総コレステロールが210、
うん、
善玉42、
はい、
中性脂肪136、
うん、
これ全部基準値だけど、
はい、
血栓作りやすいのよ。
あ、もしその数値だったとしたら血栓作りやすい。
そうそうそう。
え、それは、さっきおっしゃってた血小板も多いし、
だから全部血液が粘っこくて、
うん、
血小板も多いから血栓作りやすいわけ、うん、
そっか。でもこれ本当知らなかったら、あ、私全部基準値内だからってスルーしちゃうけど、見る人が見たらもうすぐ分かるわけ。
だからです、ね、バランスをチェックするといろんなことが見えてくるんだけど、うん、ね、でもそのバランスをチェックしてくれる先生、
うん、
非常に少ないのよ、はい、だからその数値内に入ってたらいい。まあ、それとか ね、 先生ね、例えば健康診断やってよ、
うん、
ね、先生この数値ちょっと高いんだけど、
はい、
どうなんですか、
うんうん、
先生は、いやこれぐらい大丈夫だよ、心配しなくていいよっていうのよ。
そうですね、大体1個だけ。だから
例えばね、コレステロールが高いとか、うん、中性脂肪が高いとかね、
うんうん、
高血糖はお薬で治せるわけですよ。
あ、そうか、ね、先生はそれだから大丈夫っていうんです
か。いや、だから治せるやつは説明があって、
うん、
ね、これ飲んだらいいよっていうのよ、
ね、
説明がないやつは治せないってことなんよ。
あ、
だから心配しなくていいよって言われたら心配しないといけないのよ本当は。
そうか、裏を読まないとダメですね。
これ治らないからね、もうね、金銭の時言われたらさ、はい、心配になるでしょ、患者さんも、はい、まあ、そういうことがいろいろあるわけですよね、
はい、
またこれゆっくり話しようね。
そうですね。ではここで番組から5月のプレゼントのお知らせです。夏の水分摂取には美味しい水を飲みたいですよね。簡単に美味しい水が作れる世界遺産富士山の大沢溶岩を5名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はおはがきにて、郵便番号 552-8501、 ラジオ大阪ドクタルカッチャン5月プレゼント係まで、ご意見やご感想もお寄せくださいね。なお当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募
お待ちしてます。
ドクタルカッチャン、
笑顔で元気。
お相手はカッチャンこと
井草克一と
中美幸がお送りしました。それでは
また来週。
この番組は株式会社ビオネの提供でお送りしました。
自分の体愛することから元気は始まっていく。かっちゃんみんなを応援します。